経済総合分析手法です。
よろしくお願いします。
カウンセリングというのは、やっぱ僕的にはかなり原点ですね。なんでかっていうと、やっぱり自分が良かれと思ってやったことを、なんだろう、学校だり会社なりで受け入れてもらえないっていう思いが私にも何回もあったんですけど、それが、だから場なんですね。
はい。
場違いという言葉があるように、その場の中で、拍手されたりとか、そういうのがあるわけです。だから、カウンセリングというのは、つまり、その方らしさと、勤めておられる職場との相性をどうしようかという問題がカウンセリングですね。でここで、言葉がごちゃごちゃ3つぐらいあるんですね。そういった職種の。アドバイス、コンサルティング、そしてカウンセリングという3つの言葉が乱立していまして。
はい。
その違いについて私は、ズバッと線を引いたんですね。
興味深いですね。
そうですね。ロジカルなものがアドバイスですね。
はい。
で、ビジョンがあるものがコンサルティング。その間の現実的なものについて、紐解いていくのがカウンセリングです。
なるほど。コンサルティングというと企業の経営だとか、そういったイメージが思い浮かびます。またアドバイスというと、例えば就職の相談だとか、あと進路の相談だとか、恋愛についてのアドバイスだとか、もう少しぼんやりとした方向性をサジェッションするというイメージが浮かびます。また、本日のメインテーマであるカウンセリング、こちらの方は、具体的にはどういったことを包括する、アドバイスになるんでしょうか。
そうですね。カウンセリングというのはまず、
はい、
クライアントさんというと、来られたお客様の、
はい、
本当の、思いというのを明らかにするんですね。
はい。
で、まず相手の目線で受け止めるんですね。
はい。
つまり、仕事がうまくいかないんだけど、その時上司から、こういったことを言われて、そしてその後どうしたらいいかわからないんですとか、まだ漠然としたような、問いかけをいただくわけですね。
はい。
それに対して、同じ目線に立って、どこが悩みなのかなというところを割り出して、
はい。
で、そして、最終的にはアドバイスなりコンサルなりをするんですね。
はい。
国家資格は、キャリアコンサルティングという名前で、もう講座が作られているので、試験が作られているので、つまりコンサルというと、だから形にするということですね。
はい。
国家資格の方向性は、それを、悩みを形にすると何なのか。
はい。
僕であったらアドバイスをする人なので、別のプランを示すという方向になるので、僕で。で、そのキャリアコンサルティングという独占資格が発生したので、それに対してどうしていくかということなんですけれども、キャリアコンサルティングはその独占資格業になってしまって、
はい。
その資格に受かっていないとキャリアコンサルティングと名乗れないということ。
はい。
で、もう一つはですね、実際進路指導というか人々が辞めた後にどうしたいかというお話について、
はい。
それのアドバイスをする仕事とかも全部コンサルというふうに、立派人からげに言われる慣習がついたというのも、
はい。
多分キャリアコンサルティングという国家資格が発生したからだと思います。
なるほど。
で、実際にそのキャリアカウンセラーの先生、私がついてくれた先生というのも、どちらかというと、技術者の先生だと。
はい。
で、とても優しい先生で、おじい様だと。で、彼と私とで、お話をすることで、何が見えたかというと、そこに、なぜかということが見えたんですね。で、オランドの六角形というモデルも、テキストの中から出てきたんですけど、
はい。
それと、だから私の5つの特性ですね。あれの関係もはっきり分かったんですね。その講義の後、ちょっと見直してみたんですけれども、私の図で言うところの緑の線と赤の線の交点。
はい。
あそこに、だから研究者というタイプの人が来るんだよね。 だからそれで6つのタイプが発生するんですね。
はい。
ということであって、私はやっぱりアドバイスがしたいんですね。で、だからアドバイスをする人だとすると C という C パートの人ですよね、私は。で、よくだからキャリアコンサル業界におられる方々で一番多いのは A ですね。実際にこれ何というのか、みんなで場を作って群れることが好きな人が、
はい、
キャリアコンサルタント業界を作っている、ね。だから私がそこに行くと、まあ、少々色合いが違うんです、ね。
はい。
だからそのルールを守らないといけないという部分があるんですね。だから人事の人というのはとにかく群れて集まるのが好きなんです、ね。
はい。
そしてその職場が一致団結して一つの場を作るということに対して本こと再編されるけれども、私はそのアドバイスという意味で力を発揮していたい。でも私にとって足りていなかったのは傾聴するという。
傾聴するというのはどういうことなんでしょうか。
まずその先生のクライアント様のお話をまず聞くということです
。はい。
で、そのクライアント様のその意思はどんな意思なのかっていう、何をされたいのか、まずそこを確かめるというのが最初の傾聴ステップであって、そこが僕には全く欠けていたんです、ね。まずだから客観的に見るとこから始まったんですね。まあ、このあなたは客観的にこういう能力があるからこういうことをしたらいいんじゃないのというふうにまずアドバイスから始めてしまう癖があったんですね。
確かに相手の方の置かれている状況やその思いをまずは否定しないで受け止めるというところから信頼をしていただいてからということの方がその次に来るアドバイスもスーッと心に入ってきますよね。
そうですね。で、やはり私の方法だとそのやっぱりロジックを組む人だけで集まってしまうから全然物が形になっていかないという部分が出てるんですね。だから物をだから形にしたければ、
はい、
まずやっぱりビジョンを持っている人のビジョンをちゃんと受け止めて立ち上げるってところがまず第一ステップで大事なんですね。
はい。
ということをとても学んだんです。で、そこをだから分かるとだから私のカウンセラーとしての方向性は開けてきてるんですね。で、だからアドバイスからカウンセリングに、
はい、
コンサルティングにってね。
はい、
少しずつ角度を変えて展開していくことができるし。
なるほど。私自身も木下社長にお会いしてこういった FM 番組をスタートさせていただいたりする中で少しずつ自分のことが客観的に見え始めたりとかその活動全体がちょっと上向きになったりとかすごくいい影響を与えていただいていると思います。
ありがとうございます。私の方としてもだから実際に何かを作っていくということもね、
はい、
体験ができたなと思います。
はい。
やっぱりその人の思いを受け止めるというところですね。
はい。
何かを預かるという感覚がですね、
はい、
僕には芽生えてきたなと思います。
はい。
で、そこでその傾聴することでクライアントの人が一体どういう思いを持っていらっしゃるのかというところ、
はい、
本当の悩みと得意分野、
はい、
でそこから僕の持っているその情報とアドバイスという部分も聞いてくると思うんですね。それに沿ってアドバイスをすれば信頼が構築されていればスッと受け入れてくださるという予感はしていますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。